Dinner.
Friday Music Booster デキのアキナです。このパッドキャストは海外ミュージシャンたちの作品をより理解し、洋楽に込められたメッセージを私アキナと一緒に学んでいくポッドキャストプログラムです。はい、さて今回学んでいくトピックはラッパーケンドリック・ラマーパート2。前回に続き慶応義塾大学教授の大和田俊之さんをゲストにお迎えしております。
よろしくお願いします。
大和田さんは実はケンドリックさんに会ったことあるんですかね。
会ったとは言えないですけど、はいはい、割と近くで見た。
近くで見た
かなり近い距離で。
どんぐらい近くですか。
ケンドリック・ラマーがフジロックフェスティバルに来日した年があって、はいはいはい、その時にレコード会社の方とメディアの方に声をかけていただいて、はい、そのインタビューをするんだけれども、はい、インタビューの内容とかも一緒に考えましょうみたいな感じで言われたので、はい、当日もインタビューの会場に一応行く機会をいただいたんですよ。でもそのレコード会社の方がちょっと本当に来るかどうかわからないみたいなこと で、 おうおう、はいはい、でそれってすごいラッパーっぽいじゃないですか。
ぽいですね。来るか来ないのか、
俺の気分次第だぜみたいな感じの
すごいラッパーっぽい
ラッパーっぽいなと思ってたんですよ、はいはい、ケンドリック・ラマーといえどもやっぱそういう感じなんだなと思ってたら、はい、最後の最後でヒューってこう取り巻きをね、はい、こう引き連れてわーってこう入ってきて、おーみたいな感じで来るのかと思いきや、はい、本当に一人で背中丸めてぐらいの感じで来て、でもすごいオーラなんですよ。なのにすごいオーラで、はいはい、何事だと思ってこんなラッパーいると思って、
めっちゃ面白いそんな感じだったんですね。
スーってこう椅子に座って、はいはい、でインタビュアーが聞くともう一つ一つがもう全部ありがたいお話みたいな感じの、うん、すごく誠実に答えていて、
素敵ですね。
だからもうちょっとこわもてでこうはったりかますラッパーとかじゃなくて、うん、もう本当に一つ一つ誠実に答えてくれる、
うん、よりリスペクトしますね。そういうの生で見ちゃったら。
でも最後まで来るかどうかは分からなかったっていう
そしたら最近のケンドリックについていろいろ教えてもらえませんか。
最近は新譜が5月に出ましたよね、はいはい、Mr. Morale The Big Steppers、 でもこれが世界中で話題で、yes. はい、これもしかしたらチェックしてた人もいるかもしれないんですけども、うんうん、ルイ・ヴィトンのファッションショーにいましたよね、
はいはい、
でそこでランナーウェイの近くでずっとラップしてるっていう、
いやいい味出してましたね。
もうだからかなりすごいステータスになってるなっていう気が、
う
ん
う
ん、
そうですね。イギリスで開催される世界最大級のフェス、グラストンブリーフェスティバルにも出てたんですけれども、はい、クラウン、
うんうんうん、
これを被っててすごい血だらけに、
ね、
そうですよね、血を流しながらライブしてる絵を見て私すっごい鳥肌立ってたんですけれども、うん、ここら辺のショックファクターがやっぱりケンドリック・ラマーでしかできないエッセンス。
そうですね、あれ最後に God judges you、
Oh yeah 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 God speed for women's right。
そうですね、てて女性の権利、はい、であれはですね1970年代に中絶の権利を憲法で定めて、はいはい、ロータウェイドっていう最高裁の判決があるんですけれども、うんうん、日本だとこれもなかなかちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、中絶っていうのはもう完全なその女性の権利なんですよね、うんうん、要するに女性が自分の体を自分でコントロールする権利で、それが1970年代にとにかくフェミニズムの運動をしていた人たちがまず勝ち取った権利だった。逆に言うと妊娠するしない、出産するしないってことがいかに女性じゃない人たちによって決められている現実があったかってことなんですけども、うん
はいはい、
でそれがまあ70年代にその女性の権利として最高裁で判決で出たんですけれども、うん、アメリカの保守派、特に宗教右派と呼ばれているキリスト教の非常に信心深い人たちはやっぱり中絶を認めないというのがあって、うんうんうんうん、で彼女たち彼らは彼らなりに非常にこう運動を展開していて、はい、でもほぼ半世紀かけてこの判決をひっくり返したんですよね、
うんうん、
でそれがコンサートの直前にそういうニュースがあって、 そのことによって特に多くのミュージシャンがアメリカの最高裁の判決にこう反対を表明するっていうことがあって、うんうん、これだから僕も結構驚いたんですけど、ケンドリック・ラマーがグラストンベリーのフェスティバルで最後の最後ですごい強い強烈なメッセージですよね、
うん、
女性の権利にっていうことで、はいはい、しかも男性のラッパーであるケンドリックがああいうことを言うと、 っていうのは、
そうですね、
非常に大事なことだな。
そうですね、うん、自分のイシューズとかだけじゃなくて、もう本当に世界中で起きてるイシューをちゃんとそういうでっかいステージでもう全員見れる状態ですごいやって言ってるのが、うん、他のラッパーにはあんまり私は見てこなかったから、あのリスペクトをめちゃくちゃ。
特に僕やっぱ日本の学生とか教えてて、中絶が例えばその日本で政治的なイシューになるってことがあんまりないので、
うん、
何がどうなってるのかよくわかんないけれども、はい、例えばその音楽が好きでそのケンドリック・ラマーのことをちょっと注目してて、うん、でグラストンベリーの最後にああいうすごいこう衝撃的な演出で最後にああいうメッセージを込めたら、うん、彼が何を言おうとしてるのかみたいなことがちょっと調べる人もいるかもしれない、
そうですね、
でその子からこう、まあ、女性の権利であるとか、うん、彼は男性ですからじゃあ女性の運動と無関係かっていうと、そういうふうにこう連帯を表明するこうブラック・ライブズ・マターとフェミニズムの運動みたいなものがちゃんとこうオーバーラップしてて、そういうことも大事だな。
本当に大事ですね、うん、アルバムの話しましょうか。
そうですね、
はい、To Pimp a Butterfly が His second album なんですけれども、このアルバムってどんな感じですかね。
Good Kid Mad City を出した後に、はいはい、ケンドリック・ラマーは南アフリカに行ってるんですよ。でこれやっぱりずっとそのアフリカ系アメリカ人のミュージシャンの歴史を見てみると、こうどっかのタイミングでアフリカ大陸に行ってコンサートをすると非常にエモーショナルなメッセージをやっぱり残すんですよね、
はいはい、
ここが自分たちのルーツなのかっていうのと、う、まあ、向き合うっていうのもあると思うんですけど、でその時にケンドリック・ラマーは、はいはい、南アフリカそのアパルトヘイトと戦ったそのネルソン・マンデラが、
はいはいはい、
収容されていたその監獄とかを訪れたと言われていて、そのネルソン・マンデラの監獄牢屋っていうモチーフと、
はい、
あとそのブラック・ライブズ・マター運動で非常に大きな問題となったそのアメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の大量投獄でマス・インカルセレーション
と、あ、はいはい、
そのアフリカ系アメリカ人が不当にたくさん牢屋に収容されてしまう、すごいこう微罪麻薬とかでもすぐ捕まっちゃう、白人だったら捕まらないんだけど黒人だったら捕まってしまうっていう、そういったことを、そのネルソン・マンデラの牢獄とそのアメリカのアフリカ系アメリカ人の牢獄っていう、多分そういったものがイメージ的に連鎖したのもあって、
はいはいはい、
社会的なアフリカ系アメリカ人の社会的な運動色が非常に強いアルバムではありますよね。
確かにそうですね。このアルバムで結構自分のメンタルステートの話もめちゃくちゃしてると思って、はい、Good Kid Mad City では自分の育ってきた環境、うん、コミュニティとサラウンディングスをちゃんとビジュアルで言っていってた感じするんだけど、このアルバムでは自分の中での深い気持ちとかを全力で出してるなと思いました。
深くこう向き合って、
うんうん、
それが黒人の歴史とつながってきちゃうみたいな瞬間があったりして、はいはい、音楽的にはジャズのミュージシャンとかを使っていたりして、東海岸ニューヨークとかってそのジャズの人たちとリズム&ブルースの人たちってもう少しこう明確に分かれてるんですけど、うんうん、西海岸ってその辺がごちゃっとなってて一緒にこう仕事したりするので、はいはいはい、割とこう最新のジャズを聴いてる人たちがむしろこうすごい興奮してケンドリックの最新アルバムにカマシュ・ワシントンが出てるとか、はいはい、すごいそういうだから一番西海岸で非常に尖ったジャズのミュージシャンだったり R&B のミュージシャンだったり、うん、みんな使って、でその黒人音楽の歴史みたいなものをアルバムでも表現してる、
うんうん、そうですよね、結構サウンド的にもすごいファンキー
ファンキーな
系の曲がすごい、あー大好きです、
あれ最高ですよね。
新しいケンドリックサウンド、そして言ってる内容とかがすごい新しくて私はすごい面白かったです。
そうですね、キングクンタってアレックス・ヘイリー1970年代のルーツっていうテレビドラマがあって、
は
あ、あれの登場人物なんですよね、
はい、おはいはい、
でアフリカから奴隷として連れてこられて、そのアメリカ合衆国でこうずっと黒人が何世代にもわたってっていう、はいはい、その作品の
キングクンタ、そう
クンタ、
ほえー、はいはい、
これをモチーフにしてるので
面白いですね。To Pimp a Butterfly ではビッグネームのアーティストがすごい出てくるんですけれども、ドレーとかトゥーパークと一緒に会話してるようなセリフとかも出てくるんですけれども、そこら辺大和田先生ポイントとかあったら。
ケンドリック・ラマーはドクター・ドレーが発掘した、まあ、ジェイ・コールが発掘したとかね、いろんな話あるんですけど、はいはいはい、まあでもそのドクター・ドレーのそのレーベルでデビューしたので、うんうん、エミネムとかが兄弟子になるわけですよね。でまあドクター・ドレーっていうのも西海岸のヤングスターラップの一番頂点に君臨してる人だと言ってもいいので、 そうですね、はい、その人に認めてもらって てそのアルバムを作ってっていう、だからその西海岸のヤングスターラップの歴史を一人で作ってきた人なので、
うんうんはいはい、そうですね。
ケンドリック・ラマーのストーリーテリングですけれども、うんうんうん、ギャングスターラップって結局全部もちろん本当のことじゃなくてちょっと誇張されてることとか、
はいはいはい、
ここはそれのストーリーテリングみたいなものの伝統があって、うんうん、ケンドリックはそういったところのストーリーテリングの歴史も踏まえていて、うんうん、でさっきでも秋名さんが言ったように、はい、自分の内面を向き合いますよね、うん
はいはいはい、
この辺があのギャングスターラップの歴史にはあんまりなかったことで、
うんうんうんうん、
そういった面も非常に強い、そのギャングスターラップのこう新しい側面をどんどん開拓してる
そうですね。ケンドリックのインタビューで見たんですけれども、大和田先生が言った通りで今のラッパーはオーバーエグザジュレイとかをしがち、うん、本当に実際にあったことだけど格好をつけれるようにちょっとだけ足してるようなアーティストが結構増えてきたなっていう中で、ケンドリックはもう本当に全部言ってることは実際に僕のライフにあったことだから、うん、ちゃんとリスナーの皆さんをそれを聞いて俺を信じてほしいみたいなインタビューを見たので Everything's so honest みたいなストーリーテリングを言えるようなアーティスト本当にすごいなとは思いますね。
本当そうですよね。よく考えてみると、うん、ヒップホップのジャンルでケンドリック・ラマーって本名なんですよ。本名でやってる人って実は結構少なくて
少ないですよね。
だみんなキャラクターになるわけでしょ、うん、今本当に言ってくれたように、うんうん、ケンドリック・ラマーはずっと本名で勝負してるわけですよ、
ねうんうんうん、
だから
トゥルーライフですよね本当に
これが僕だからっていう、う
ん、はいはいはい、うん、歌詞にも出てくるんだけど Where your grandma stay とか、うん、おばあちゃんはどこに住んでるのみたいな、なんか本当に自分だけのライフじゃなくても家族とかもデンジャーになっちゃう世界で、なんかそういう感じでも全部ストレートに言えるのも、うんすごい勇気がないとできないだなとは思いますね。
さらけ出しすぎじゃないっていうぐらい、
いやそうそうそう、それ言っちゃい言っちゃいけないよ本当は
っていうところまですごいですよね。
そうですよね。
だからたまにこう、うん、妄想的にこう女性差別的な面がちょっと出てきたりして、うんうんうん、批判されたりもするんですけど、全部本当に自分の内面をさらけ出してるみたいなところがあって、うんうんうんうん、でもこうリリックのスキルも非常に高いので、はい、キーウだったり例えばブラッド・クリップスってい こうギャングパコとアウの話がしてて、で自分はどっちにも属せないんだっていうリリックがあって、うんうんうん、優等生だから全然どっちも属さないわけですけどはい、はい、その赤と青がその次のバースでパトカーのサイレンの色になるんですよね。
いやいやいや、
優等生として、うんうん、その黒人コミュニティ内のギャングのどっちにも組みせない自分と、でもちょっと一歩出てみるとその白人を中心とする警察には自分はギャングだと思われてしまうっていう、はい、いやいやいや、そこがこう赤と青の色の連鎖によってすごいリリックがつながってるっていうのが、
そうですね、
そ
のダブルミーニングもね、
そうそうそう、すごいなと思って、
そうですね、うん、なんだろう、ショックファクターがありますね。
いや本当にリリックを向き合って読んでみると、
う
ん、とんでもない
そうですね
ことが書いてあるなっていう、
だって私ネイティブアメリカンスピーカーなのに一回で歌詞を読むのも、
いや分かんないです、ね、
本当に分かんないで す,
いです、
あの3回目ぐらいでこういうこと言ってるんだって私もなりますので、もう本当に言ってることディープですごいあの響いてきます。取り当たたつのが毎回楽しみになってますね。
ちょっとした小説をこう毎回読んでる感じで、うん、
ですね。ダムですごいいろんな人に知れられたのかなとは思ったアルバムなんですけれども、うん、そこら辺ってどう思います？結構ヒットシングル、
クラブバンガーと言われる、
そうですね、そうですね、
いわゆる普通に踊れる曲が多くて、一緒に本を作ってる長谷川町蔵さんとよく話してたのは、
はいはい、
つまりトゥピンプバタフライで知的なアプローチをしたわけですよね、
うんうんうん、
こうジャズミュージシャンを使ってみたりとか、
はいはい、
あるいはこうそうそう、はい、黒人社会の歴史的な黒人音楽の歴史みたいな、ある意味ちょっとこうインテリには受けるんだけど、うん、本当のティーンのいわゆるストリートの人たちにはもしかしたらちょっと届きにくいアルバムだったかもしれないっていう側面があったんで、僕もしかしたらケンドリック・ラマーってそっちの方向にもう行っちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ。ステータスは高いんだけど ティーネイジャーはもうあまり知らなくて、はい、ちょっとこう、はい、大人が聴く音楽みたいな感じの方向に行っちゃうのかなと思ったら、うんうんうん、マイク・ウィル・メイデットっていう、まあ、アトランタのもうバリバリの一番
マイク・ウィル・メイデット
一番こう売れ線の売れっ子プロデューサーのビート持ってきて、ね、はいはい、いやこんなの普通にラップできるけどみたいな感じので、うんうん、
まさかのってはいはいはい、
あれ最高だなと思って、
そうですね、
いや全然俺今のビートで乗れるしみたいな、
うんうんうん、もう本当幅広すぎますよね本当に
がハンブルですよね、だからまあこれはもうビートも強烈だし、はいはい、
そうですね、
聴いてるだけでもすごいかっこいい、
いやこれも最高な曲ですね私も大好きです、
そうだからそのトゥピンポバタフライの後にダムでそういうことをやったっていうのがちょっとゾクッとして、絶対ストリートを捨てないんだっていうか、このビートに絶対帰ってくるんだなって、ちょっと感動したんですよね、
いや感動しました、うん、本当に多分日本人が一番わかる曲は DNA じゃないですかね、
そうですね、はい、
多分そうですよね、
フジロックの時にも多分1曲目が DNA だったんです
よね、あそうなんですね、
DNA はほら、うん、日本人でも一緒に
歌いやすい
コール&レスポンス DNA DNA は
DNA
ちゃんと言えます
か、そこから絶対に、
そう、それなんかみんなもこう参加してる感じが非常に出てくるので、
はい、この曲はどんな、どんな曲ですか、
ロイヤルティーインサイドの DNA、
うんうん、
こうアフリカ系アメリカ人であることのその歴史の誇りと、
うんうん、
でもそこにもちろんこうネガティブな歴史みたいな、
うんうんうん、
そこ DNA として受け継がれてしまってる、まあね、あのケンドリック・ラマーは割とでも両面をずっと、
でその後も War, Peace, Power, Poison, Pain, Joy、もう本当にもう全部一つのものだけじゃなくて僕は全部だよっていう、
全部受け入れていくってことですね、
いい曲ですね、マジかっこいいですね、
確か一番最後のダックワースって曲が実話らしいんですけど、
はい、
自分のお父さんとケンドリック・ラマーってそのレーベルのトップドッグ、エンターテインメントアンソニーっていうレーベルのトップにいるんですけど、アンソニーと父さんがファストフード店で殺す殺されないみたいなところにまで行った実話を元にした話になっていて、はいはいはい、結構これもすごい話なんですよね、お父さんが多分店員でいて、アンソニーがまあちょっと悪だったみたいなんですけども、うん、でもアンソニーに襲われないためにケンドリックのお父さんはちょっとこうサービスをしてたらしいんですよね、うん、
はいはい、
でもサービスをしなくてもしアンソニーにそこで襲われていたとしたら、うん、自分は生まれていなかったし自分はこうレコードレーベルに所属してなかったしっていう、うん、そういう歴史のイフじゃないですけど、はいはい、もしかしたらこうなってたかもしれない歴史みたいなものをこう、うん、アルバムの最後にだこう置いていく、なんていう曲で締めるんだこの人はと思って、
すごすぎる、いやめちゃくちゃ面白いですね、
これは誇張されてなくて実話だっていうところが本当にすごいな、今ねヒップホップってこう、はい、シングルベースっていうかこの曲がヒットしたらいいみたいな感じで、うんうんうん、一応ジャンルとしては回ってるんですけど、やっぱりケンドリック・ラマーはちょっと昔のロックアルバムじゃないですけどコンセプトアルバムっていうか一枚ちゃんと向き合って聴くと、ね、
はいはい、
ものすごい感動が押し寄せてくるっていう、
いやもう本当にアルバムじゃないですもんね、本当にライフストーリー、
うん、本当そうですよ ね、一枚一枚がもうちょっとした、
いやもう本当にレジェンドですね、大和田先生どういう風にケンドリック・ラマーを聞くんですか、
そうですよね、僕も一応毎日大学の教壇に立って、うん、どうしたらアメリカの最も評価されているラッパーのアルバムを学生が聞いてくれるかっていうことは、
うんうん、
毎日考えてだんだん分かんなくなってくるんですけど、例えば前の人が例えばビートルズを聞いて好きになって、はい、うん、歌詞カードを見ながら英語を勉強したみたいな話があったりする、
うん、
でまあそこまでいかなくても例えばこれラップヒップホップなので、
はい、
今例えばジーニアスっていうサイトがあって、
ああ Yes 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 Yes、はい、
ジーニアスっていうサイトは非常に便利でクリックするとなんとなく意味が出てきたりするんですよね、
あそうですよね、はいはいはい、
だからそういったサイトもあるし、
うんうん、
やっぱりヒップホップってスラングも多いしコンプトンの非常にこうマイナーな地名とかもどんどん出てくるので、うん、分かりづらいっちゃ分かりづらいんですけど、はいはい、ヒップホップなので読みながら聞くと音で楽しめるんですよ、まず最初こういう 中間音とか言ったりこうインターナルライムズって言ってこう行の途中でこう同じ音でライムする。そうするとあこういう風に同じ音でリズムをつけながらあのラップしてるんだみたいなものがちょっと面白い。多分意味の前にその音で楽しめる側面はある、
ね、確かにそうですね。
でだんだんだんだん慣れてきたら、うんうん、やっぱりもう彼は本当にこの世代一番のストーリーテラーなので、
う
ん、
そうですね。
そうすると、はい、そのライムしながらどういうストーリーを語ってるのかっていうのに、
はいはい、
そこまでハマってくれるともうあとは沼ですから、
うんうん、そうですね彼のライブって言ってること分からなくてもパッションがすごい伝わってくるから、言葉が分かりづらい人には彼がステージに立ってパフォーマンスしてるとこを見ればそこから言ってることに興味持ってるのも一つの聞き方かなとは思いますね。
それすごい大事かもしれないですよね、うんうん、ケンドリック・ラマーって本当にものすごく背が大きいとかないんですけど、うんうん、ステージに立った時の存在感がすごいんですよね。オーラ
がすごいですよね。
結構その演出とかもすごいちゃんとやるので、うんうん、YouTube とかで検索してステージの結構あるので、うんうんうん、それを見るのも結構いいかもしれないですね。
そうですね、うん、はい、そろそろちょっと時間になってしまいました。大和田教授ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。次回は音楽ライターの池代美奈子さんをゲストにお迎えしてケンドリックのニューアルバムや好きな曲についてトークしていこうと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュ Friday Underbar Music Underbar Booster。 メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。 Thank you for listening. This was Akina. Bye.